4月30日火曜日、ヤング日経。この番組は、毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。おはようございます。火曜日は、河野桃音がお届けいたします。本日も、これだけは知っておきたいニュース5本と、10秒ビジネス用語、そして3分でわかる企業経営、100社100職のストラテジーをお届けします。大型連休の出国ラッシュ。海外旅行、円安で近場に。ゴールデンウィーク初日を迎えた27日、行楽地へ向かう人たちの出国ラッシュがピークを迎えました。空港は海外旅行へ出かける家族連れなどで朝から賑わいを見せました。東京国際空港ターミナルの推計によると、ゴールデンウィーク期間中を含む4月26日から5月6日に羽田空港から出国するのは昨年の同じ時期と比べて 32% 増加のおよそ34万3100人でした。コロナ禍前の2019年と比べて 19% 増加すると見込んでいます。JTB が4日に公表した推計では海外旅行の行き先として最も多いのは韓国で、次いで東南アジア、台湾でした。トイレ観光ツアー、漏れなく関心。訪日客もうんと来る。公衆トイレが観光スポットになっています。東京渋谷で3月、トイレだけを巡るツアーが始まりました。観光トイレツーリズムと銘打ち、集客につなげる自治体もあります。渋谷区が日本財団と連携して始めた公衆トイレ改修プロジェクト、ザ・東京トイレットの一環で、安藤忠雄さんや隈研吾さんなど、有名な建築家がデザインを手掛けました。新築マンション、夫婦ペアローン拡大、金利上昇のリスクも。夫婦で住宅ローンを借りるペアローンの利用が増えています。価格が高騰する新築マンションが顕著で、首都圏の2023年の利用者はおよそ 34% と過去最高を記録しました。20代では単独で借りる場合に比べて借入額は 1.9 倍です。女性の正規雇用が増えていることが背景にあります。ただ、高止まりする住宅価格に対応するため、家計の負債額は膨らみ、金利上昇のリスクも抱えます。ペアローン拡大の背景にあるのは、新築マンションの価格高騰です。レアアース、南鳥島沖で2028年度以降に生産、政府戦略。日本政府は26日、海洋政策の中で特に注力して取り組むべき政策を記した海洋開発等重点戦略を決定しました。南鳥島周辺でのレアアース採掘について、2028年度以降に生産体制を整える目標を示しました。レアアースの国産化により、サプライチェーン、供給網の強靭化を図ります。内閣府の戦略的イノベーション創造プログラムでは、水深6000メートルの海底から泥を引き上げ、レアアースを抽出する技術の確立を目指しています。マイクロソフトとグーグル、異次元の AI 投資、覇権争い、早佳境。アメリカのマイクロソフトとアメリカグーグルの親会社のアルファベットが25日に発表した2024年1月から3月期決算は増収増益で好調でした。好決算の陰で際立ったのが、共に2倍近くに膨らむ設備投資です。AI、人工知能という新たなテクノロジーの覇権をめぐる争いは、巨額の投資競争が始まり、早くも佳境に入りつつあります。マイクロソフトの2024年1月から3月の設備投資額は、8割増加の140億ドルで、円換算では2兆円を超える額を3ヶ月で投じることになります。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は展望リポート。こちらチェックしておきましょう。展望リポートとは、日銀が年に4回公表する景気認識や金融政策の運営方針についての報告書です。 総裁を含む9人の政策委員が翌々年度までの物価上昇率や経済成長率を予測し、取りまとめた数値を出しています。1月、4月、7月、10月の金融政策決定会合後に公表され、市場関係者から注目を集めます。リポートは基本的な見解と背景説明で構成されており、今後の金融政策運営の考え方なども示しています。以上が今日知っておきたい用語、展望リポートの説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。ここからは3分でわかる企業経営、100社100職のストラテジーのコーナーです。十人十色と私の名前の100という漢字をかけて100社100職。企業ごとの多様な戦略を取り上げ、深掘りしていくコーナーです。あなたと一緒に企業研究、進めていきましょう。今週取り上げるのは、モロゾフの社名を隠した複数店舗出店戦略です。洋菓子メーカーのモロゾフが一つの百貨店に複数出店し、業績の拡大につなげています。2024年1月期は過去最高益を達成しました。どのような戦略を取ったのか見ていきましょう。ガレット・オブール、カスタ、ガレット・ネージュ。これらの名前を聞いたことはありますか？これらはすべてモロゾフのブランドの名前です。こうしたモロゾフの名前を冠さないブランドを百貨店に出店させることで、同じ百貨店の中にモロゾフの店舗を複数出店しています。同じ百貨店に複数店舗出店することで出てくる懸念はやはり、顧客を奪い合わないかということです。その懸念はしっかりとした住み分けで対策しています。モロゾフの店舗では、チョコやクッキー、ゼリーなどの商品が50から60種類展開されており、それらを組み合わせたセット商品を備えています。お中元やお歳暮といった需要が多く、顧客の年齢層は比較的高めです。一方でガレット・オブールはバターの焼き菓子など20品目ほどに絞り込んでおり、価格設定は通常商品より2割から3割高く設定しています。個別の商品を目当てに来店する人が目立ち、客層は若者から年配まで幅広いのが特徴です。またカスタはカスタードスイーツ専門のブランドでプリンやケーキを販売しています。この住み分けにより売り上げを伸ばしてきました。さらにコスト削減策も行っています。商品をどこの店舗に、店頭のどこに、どの季節に置いたら、どれだけ売上や利益が出るのかデータを蓄積してきました。数字を元に売る考えを社内に浸透させ、企画・生産・販売の3部門が一体となって利益の最大化を図っています。コスト削減のためにデータを活用し、売れる量だけ作ることを徹底し、バレンタイン商戦でもロスは 1% 以下に抑えているといいます。本日の100社100職のストラテジーでは、モロゾフの社名を隠した複数店舗出店戦略を取り上げました。同じ百貨店に複数店舗出店することで、業績の拡大をしています。ヤング日経火曜日、河野桃音がお送りしております。さて、ゴールデンウィークが始まりました。リスナーのあなたはどのようにお過ごしでしょうか？私はヤング日経木曜日の佐藤かな子さんとディズニーランドに行ってきました。今回のお目当ては謎解きです。以前もヤング日経でお話ししたディズニーの謎解きシリーズに再び参加してきました。ディズニーにはホーンテッドマンションというアトラクションがあります。999の幽霊が住む館をテーマにしたアトラクションで、そのストーリーを舞台に謎が作られています。ディズニーというと子供向けなのかと思いきや、大人でもものすごく悩まされるほど難しくて、ああでもない、こうでもないと言いながら考えるのが楽しかったです。謎を解くにはパーク内のヒントが必要です。 パークを歩いて看板を見たりして解き進めます。何度もパークに行っていてもヒントを見たときに、あれ？これどこだっけ？となることもあり、普段何気なく通っていたから気づかなかった点にも気づく機会がありました。例えば、看板に動物の模様が描かれていたり、柱にも動物型の彫刻があったりと、ディズニーのパークに隠された細かい工夫が問題を解く鍵になっていました。私がディズニーが好きな理由の一つが、そうした細かいところまで作り込まれた世界観なので、それを存分に感じられる謎解きがとても楽しかったです。ところで今回の謎解きですが、謎のヒントがある場所が、どちらかというと待ち時間の少ないアトラクションの近くに集中していたように思います。もしかすると、この謎解きでゲストを楽しませると同時に、パーク内のゲストを分散し、混雑を緩和する効果も持たせていたのではないかと予想しながら楽しんでいました。とにもかくにも、佐藤かな子さんとのディズニー、そして謎解き、楽しかったです。リスナーのあなたはゴールデンウィークの予定はありますか？私はゴールデンウィークにもゼミなどもあるので、勉強も遊びも楽しみたいと思います。さて、先週もコメントありがとうございました。今週も気になったニュースなどコメントお待ちしております。お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。また、このチャプターのリンクからヤング日経のツイッター、X にアクセスできます。次世代を担う若手社会人に向けて日経ニュースを厳選して投稿していますので、ぜひフォローをお願いいたします。今日もお聞きいただきありがとうございました。明日水曜日は望月さんこと馬瀬智恵さんが担当です。明日もお楽しみに。あなたと作るヤング日経、火曜日は河野桃音がお届けいたしました。それでは元気にいってらっしゃい。